トリゾン劇場プレゼン
プレゼン
ソリソジ
ーソリソジー
どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術を担当しています斉藤大樹です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野幼稚園鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して幼稚園小学校中学校高校大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。また日本全国世界各国に行ってお芝居もしたりしています。その劇団の名前を鳥の劇場って言うんです。場所の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場もう知ってるよー、
知ってるよー
と方には、普段鳥の劇場がなかなかお見せすることのできない一面を見せつつ、また鳥の劇場なんて知らない
知らない
という方には、あーこんな素敵な場所があるなら行ってみよう
行ってみよう
って思ってもらうような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介どうぞ。
鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー松本くんです、松本くんは今月末から1ヶ月間ドイツに行くんだよ。そのことでもう気もそぞろだこの野郎だから来月は松本くんは今から予告してるけどお休みです。お母さんごめんなさい。はい、自己紹介どうぞ。
鳥の劇場新人俳優の大川純子です。
もう新人っていうのも無理があるんじゃないかな、1年間言うって言ってたけども、分かって
る、最初から無理はあったんだけど、ちょっと本当に新人が来たからすごい言いづらい。
そうです。ああ、今日はとてもフレッシュな感じがすると思ったらここに新人がいるぞ。はい、自己紹介どうぞ。
えちごぱえちごぱ新人制作のえちごあえれです。
わあ、どう受けてもいいと言っていいのか分からないこのいつものジングルプラス、なんかこのわけの分からない自己紹介の音楽、これは後でどうしていうことなのか説明します。はい、いちごさんです。
はい、
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
いきなりね来てね、こんなラジオに巻き込まれて大変かと思うけれども、はい、頑張れ。
はい頑張ります。
はい、ですね、まあ今月ちょっと変な感じですけれども、まあ一応ね、今更だけど言いますけれども、毎月ね頭のこう変えてるんですよ、僕は。トレーニングプレゼントラジっていう言い方をね、一応ねテーマがあるんです、はい、毎月それにちなんでやってて、今月はみんなでこうなんかわーってコールするみたいな感じにしたんですけども、なんでかというと、まあ、5月1日、5月ですからね、5月1日はメーデー、労働者の日ってことで、労働者がこうわーってみんな高らかにわーわーってやってるみたいな感じでやってみました。はい、来月は何かな、今から考えます。
はい、
はい、そんな感じで、5月はゴールデンウィークがあり、令和最初のゴールデンウィークがあり、気づいたら令和だよ。なんかすげえ今月並みのラジオっぽい感じ気づいたら令和、
復興の挨拶しちゃった感じ
したした。なんでいつもと感じ違うけど、まあそれは令和になったからってことにしてください。令和でねゴールデンウィークがあって、まあ大変でしたよ、はい、そんなことも、まあいつもだから公演が終わったら大変だ大変だばかり言ってて、大変だったよね、はい、でもね、
うん、もうね、でも本当大変って言わないようにしなきゃなって今も来る途中も思ってました、私。
うん、思うよね、うん、でも大変ってなるよね、うん、まず何か感想を求められたら、いや大変ですよってね、
うん、つい言っちゃうけどね。
まあだってさ、5作品やったからね、うん、まあ、三島で4作品でもさ、ぐるぐる回して大変だったけど、1日3作品やって、まあ、前半と後半変えてですけど5作品やって、まあ、6作品やるかって話もありましたけど5作品になり、はい、でも大変でしたね、
そう、いや、うん、そう大変な、そう、何が大変だったかっていうと、うん、なんかね、
もうちょっと正気がないよね、大丈夫大丈夫奥さん、
全部むやみにテンション高くいくみたいな、
まあ、基本的にさ、うちの子供向けの芝居さ、手抜くなっていうのがあるからテンションもどんどんいくよね、もうアクセル全開でいけみたいなね、もう
テンションだけでなんか
あんまりね、あんまりテンションだけでいくってことはあんまり
そんなわけない、そんなわけない、
いろいろ考えてやってるでしょ、
テンションだけでなんて
やってません、そんなことない、浅い芝居してないよ
挑戦です、
ただどなってわーみたいなさ、な、大平みたいなさ、そういうこと
やってません、
そんな芝居じゃないそんな芝居じゃない、そうですよね、でも疲れてたじゃない。純子さんどうだった、純子さんは久しぶりにドーピングしたじゃないですか、若い頃はねよくドーピングしますよね、栄養ドリンク飲んで片手にバーじゃあこれでいくかみたいなことよくやってましたけど、やっぱこれじゃいかんと、基本的に僕こう 興奮剤だから、まあ、これに頼っちゃいけないと思って、僕も最近やってません。まあでも鳥取来てからあれ向かいね、若光、
あそれね、それだから、それ噂を聞いて、
若く蘇ると書いて若光、
あれをちょっと体内に取り入れてみようと思ったんですけど、見つかりませんでした。
中村菊江さんって、あのいたね、お年を召されたあの女優さんが、はい、名女優さんが、あの初期にいた方なんですけど、その方がね、コクコク飲んでて、いいわよって言ったから飲んだんですけど、まあ、確かに大概の栄養ドリンク慣れして効かない僕にも効きましたから、
う
ん、
あそう、
ま
あ、
かなりね効きますよ。あれ
前いたささみさんがさ、
さみさんがね、
あの舞台上でガクガクしたって
さみさん、あの過敏に反応してしまうタイプなので、若干効きすぎてね、あの震えが止まらなかったって。
そうそうそうそうそう、
あの僕おすすめのプロポリスも、あのまあさみさんやりすぎて声が余計ガスガスになったみたいな、まあそういうのも何事もほどほどにってことですよ。でもあれでしょ、だから効きすぎて、あの最後の日にもう疲れがたまりすぎてどうしようもないからって、まあドーピングするわって言ってね、あの何行かれました、
スゴジ
ュー、別にあのスゴジューから何もあのお金もらったわけでもないですけど、たまたまね見かけてスゴジュー買ってね、
値段もまあそこそこいいやつで、コブラ、サソリ、マッカー、うん、とマムシ、
うん、あのね、それだけ聞いてると完全にあの性欲剤で、ね、なんかちょっとあんまりあのちょっと夜のあれ、ね、
そうです、
あの日やたらさ、あのみんな結構疲れてヒューヒューってなってると、僕客席から最後見たんですよ、一番最後のあの梨としてもらったもんね、うん、見た時にあなただけ来てバーンバーンってなってあのもうの飲んでるの分かってたから、テンション高いなこいつってのは分かってたんですけど、客席から見ても一人だけ際立ってバーンバーンってしてるのが分かって、あ聞いてる聞いてる、よかった、でも途中で息切れしないでよかったって僕は思いながら見てましたけどね。
息切れしなかった。
大丈夫です大丈夫です。
基本人的には本当にあの気持ちだけでさ、テンションだけではやってないですね。
まあそうだよね、うん。
ちょっとだけ助けを借りた。
まあでもいいじゃないですか。本当に何事もね、
まあでもちょっともしもの時にあれがあるなっていうのが分かったので。
助けね。精神的な支え
に、精神的な支えにこれからはなるはずです。
松本君どうでした。
僕はあのずっと音楽のワークショップの方も毎日
2回
やってました。
急遽、
はい、
急遽走りついた。
初ワークショップで、
そうだよ、初めてだもんね、
緊張緊張で大変ですね、ワークショップって
大変だよ、
本当にもう
大変だよ、
そうなんだよ、
どんな子、どんな人とやるかで毎回やり方をその場で変えていかなきゃいけない、
そうですね、だからその場に応じてこう今日変えていかないとね、ついてきてないなと思ったらこういろいろこう変えてやって、やっぱり一緒に楽しまなきゃいけない、
はいはい、今回はその誰でも音楽が作れるんだっていうような、まあ、勉強、まあ、しなくてもでき楽しめるよっていうようなことをやろうと思って、うん、まあ、最初もうこう手でいろいろリズムを叩いて、うん、みんなで遊ん でその後言葉からリズムを見つけて、でそのリズムで遊んでみて、うん、じゃあそのリズムに音程つけてメロディーを作ってみて、うん、最後はじゃあ自分で好きなようにもうリズムメロディーも作っちゃおうって言って、うん、1時間で1曲みんな作っちゃうっていうので、
全部で何曲ぐらいしたの、結局18回あったよね、だから9日間あって、あでも休みの時もあったもん ね、まあ、ね、あの参加者いなくて ね、
で、 ね、でも平均で3曲ぐらいはできてるので、うん、まあそれでも60曲以上はあると思うんですね、
あすごいすごい、
まあ、短いフレーズですけどね、
はい、
もうちょっとじゃあどんなのがあるのか、だこれ実はですね、さっきの H5%H5%も そこでできてるんでしょ、
で H5 が最初あの一緒にずっとやってくれてたんですよね、うんうんうん、だからじゃあ最初一緒に経験してもらおうと思ってやった時に、はい、できた曲が H5%
だからあのお客さんもだからこれ聞いてあのネットの劇場に来たお客さんもエチゴパエチゴパって言ってるエチゴパエチゴパ、
そう確かにエチゴパはどこ
か他になんかそのやっぱり言葉から作ろうっていう子がいて、ちっちゃい子で結構よくわからない言葉好きな子とかいるじゃないですか、
そう、は
い、
こっち子供大体そうだよ、
そうなんです
よ、変なリフレイン変なリフレインかかってる、
ね、造語みたいな、うん、それで一個作った子が、うん、アッカンベのベロサンキューっていう曲があったんです、
はあ、それをじゃあちょっとあのアプリ使って弾いてみてください、どうぞ、
歌いますよ、
はい、はい、
アッカンベのベロサンキューっていう曲です、
ベロサンキューサンキューってなんかこう独特のリズム
でこれに僕が最後ハーモニーつけて歌ってみて終わりみたいな、
あ、そう和音弾いてたね、
そうです、
僕も一回参加しました、
そうなんです、そういうことでや
ってます、面白いよね、自動的にできていく
みたいな、これなんかちょっと CM のさ最後に流れる
そうだよね、
そうな感じのね、
そうそうそうそうそう、
これなんか他のワークショップとか組み合わせたら面白いよ、
そう
ね、
うん、CM 作ろうみたいな、
そう、うち映像作るとか台本書くとかいろいろやってますから、なんかそれで組み合わせて最後になんか CM 作ろうとかやっても面白い、
そうですね、面白いです、
学校とかでそういうのやったらいいかもね、そう僕思いましたよこれやってて、
そうね、かなりあの遊び感覚でランダムにやって作れるので、
なるほど、
ぜひ、
うん、まあ、エチゴさんはどうでした、
越後はですね、
越後さんはあれですよね、はい、2月に、はい、まだ就職こうちょっと悩んでる時期にうちにねゼミの先生にちょっとこう通して声をかけて来てもらって、ね、はい、手伝いに来てもらって、はい、三島のまたうちらがグダグダに疲れてもうダーってしてる時に来ていただいて、はい、1週間ぐらいねお手伝いしてもらって、ね、うちで働くのか働かないのか、まあ、やる気あるのかねえのかっていう感じでね試してもらって
そうですよ、
気に入られるかしら私たちどうせ北海道から来てもらってもダメって言われちゃうんじゃないのみたいなのを思ってたらね来てくれて、
まさか来てくれるなんて、
まさか
で、いきなり初めにこんなぐっちゃぐちゃな現場でどうだったのかなっていうのがおじさん的には気になるところですよね。
おじちゃん的にも気になるところよ、ね、
どうですか。
その松本さんと一緒に音楽ワークショップを私がお手伝いで入ってたのもあるんですけど、うんうんうん、それ以外は字幕の操作に入っていまして、うんうんうんうん、でなんかそれが意外となんか大変だったなーっていう、
うちの、サービスの一つの売りですからね、字幕ね、うん、はい、もう最近は英語字幕もやるようになってますます大変になってますけど、はい、まあ、あれだから分かんないんだよね、サービスこう見てるだけだと自動で流れてるって思ってたでしょ。
そうなんですよ。しかも最初そのなんか台本をなんかまあその台本をこう切って、うん、まあ、貼ってあとなんか押すだけでしょって思ってたんですけど、なんか意外と何ですかタイミングとか、あとなんか文字も台本そのまま入れたらこうなんかちょっと読みづらい、
そう文字数多いからね、
なんかそういうのがあって、ああ意外と難しい作業だなって。
そう結構手間かけて字幕作って、うん、でそのセリフもね微妙にセリフが出るまでの魔尺が変わるから、
はい、
その自動で送れないからね、はい、合わせてこう見ながらピッピッってやっていかないといけない。結構芝居感がある人になってできないんだよね。
できないと思う。でしかもほら俳優ほら真剣にやってるけどさ、飛ばしちゃった
まあそういうことだってね、字幕流せですよ。だから最近字幕導入するようになったからさ、セリフ云々とかって結構うるさくなってて、まあ、ちょっとそこに緩くやらせてくれないかなみたいな思うってもあるんだけど、
変なドリブ入れんなみたいな。
そうそうね、そうそう、アドリブには字幕、字幕出ませんからね。
それセリフになったんですかとかって言われて
まだこっちはね考えてる途中だったのかな。やってて飽きてやらなくなることってあるんだよお前今からお前
あれはそんなに言わないけどどうなってるんですか
そうね、ちょっとね僕ね正直そういう時にムッとする時ね、
いやそれすごい聞きづらい、
そうですよね、はい、まあ、本番直前でねこうカリカリしてる時もあるからどうしてんだこの野郎今この野郎俺って考えてからねしっかりってやったとかならみたいなね思うこともあるんですけれどまあそこで言っちゃいけませんすいません本当にね、そういう感じでした。
はい、ゆりさんは
あら私言ってくれた、私こう話振るだけで私どうすんだかと思って、私はね今回5作品あったんだけど2作品だけで泥棒学校とヤギのガラガラドンってね午前中にやるね2つに出てて、それ以外は午後1でお芝居のワークショップをやってました。で毎日毎日やって30分で9回、30分って短いんだよ。まあでもね、まあ今振り返ってみて初め短いなと思ってたけど、まああれぐらいでよかったっす。長くなると、うん、まあ、やる方も疲れちゃうし、うん、まあ、テンション上げてうわって初めからもうフルスピードで突っ走るので、フルスロットで一回行くんで、まあ、あれ以上長いと疲れちゃうかなっていう気もしました。やってたことはもうちょっとねみんなでやれることやろうかなと思ったんですけど、うん、初めに、まあ、名前で遊ぶっていうのをねテーマでやって、名前にちなんでって言いながら全然名前に関係ないことになってたんですけど、うん、まあ、ポーズとか動きとかを適当に考えてもらうんです、うん、まあ、名前だと考えやすいかなと思って名前って言ってるんですけど、うん、でそのただ動いてるだけだと振りになっちゃうから、うん、その動きを考えてくれた動きをどういう状況でどういう気持ちで言ってるのって僕は突っ込んで聞いてて、うん、細かく設定してるんですよ、うんうん、でちょっとそんとなんか演技っぽくなってくるじゃないですか、うん、だからせっかくのお芝居のワークショップだからそれちょっと演技っぽくしてってなんかちっちゃい子でも聞いてって、それは何なんかこうパンチするような動作とか出すから、それは誰に向かって出してるの、敵とか強い敵とかって、でじゃあ君は正義のヒーローだねって言って、うん、じゃあ正義のヒーローが悪者に向かって思いっきりバッてパンチ出すような感じでやって、その後に名前言うんだみたいなこととかやっていくわけ、うん、それってやっぱりちょっと変わるんだよ。で体の動作もこうやって真剣に動作相手想像すると変わるから、でそれだからとにかくもう僕いいお芝居ってそういう見る方が想像できるお芝居がいいお芝居だと思うんだけど、それにはやっぱりやってる方がいかに細かく具体的に想像するかって大事だと思うわけですよ。
分
かる、ね、それ大事でしょ。だからそういうののためにそういうことやっていくといいんだよって話をしながら、それなんかいろいろやっていくんですよ。でまあで結局全然関係ない動きとか結構やるんですよみんな。浜田さんがね、うちの浜田さんもいつかラジオ出てもらわなきゃ困るけど、浜田さんとかアシスタントついてくれると多かった
ったんだけど、まあ、その糸くんで、じゃあ例見せてって言って、レンチャシってあだ名つけてて、レンチャシですって言うんだけど、全然そのレンチャシに関係ない動きするわけ。なんかいきなり、こうなんかもったりこう回転するかのような動き始めた。で、最後沈んで座ったかと思ったら、レンチャシですって言うわけ。で、お前それは何だって言ったら、なんかこう、回ってる感じですと。かき混ぜられてグニグニしてる感じって、で、ゆっくり回るけど、じゃあ、それは重たい液体なのって言ったら、そうですって。じゃあ、あいつのまあ、聖火学校とか通ってたからね、多分そのイメージなんだろうと思うんだけど、で、何言ってきた、片栗粉とかなのって言ったら、あ、そんな感じですって言って、だからじゃあみんなちょっと重い液体になったつもりで、こう、ゆっくりかき混ぜられてる感じで回って、最後に名前を、レンチャシですって、そう、重たい液体のつもりで、もたーっと言いましょう、みたいな。そういうことやったりするわけですよ。でその後なんかいろいろ今度また他にもいろいろやってるんですけど、まあそんなことやって結構ね、みんな楽しんでやってくれてよかったんじゃないかなと僕思ってます、ね。
いや、ありがとう。
結構面白いですよ。面白かったですね。それに気づいたんですけど、今更気づいたんですけど、うん、男の子のタガを外すのは簡単だけど、うん、制御が不能になる。だからね、ま、もう分かってることなんですけど、男と女って違うよなーってすごい思う。だからね、まあ、こう言っちゃなんだけど、女の子の方がやりやすい。
それでも、小学校の時代から知ってた。
大体ワークショップ行ってもそうなんだよね。今考えて、振り返って考えてみると、タガ外れやすいの男の方なんだよ。でもね、制御ができなくなるんです、すぐ男は、
ね。はしゃいじゃう
んだ
よ。
はしゃいじゃうんだよ。まあ、それもいいところなんだけどね。楽しむんだけど、だから男の子ばっかりとかじゃなくて、男の子と女の子はバランスよくある方がやっぱりやりやすいかな、
なんて
思いながら僕やってました。まあでも楽しかったですよ。でまあショップもね、今回また
やり
ました
。そうよ、すごい売れたんでしょ。
まあ割とね、いつもの公演、まあ演劇さん的なのが売れるんですよ。ミニだから、ミニ演劇さんだからそこまであれでしたけど、まあ子供がね、鳥の笛も結構扱ったんですけど、
ね、オカリナとかさ、
意外にそうちっちゃい割にいい音するのよ、そしたら子供がねピーピー吹き出したら周りの子もあれ音あれ音っつってわーってみんな
そういうことか、波及効果だ、
そうなんだよ、それでまあね、茶畜ないから親も買いやすいっていうのはあった、親御さんで買い与えやすいってなったんですよ、
あれは良かったよ、
ね、いや僕たちも欲しくなるじゃない、
そう欲しくなる、
まあここで聞いてる人は全然分からないと思うんですけどまあ多分ね今年の秋にある鳥年劇祭でも扱いますから、興味おありの方はまたショップに来ていただいてね、そういうことも買っていただければいいんじゃないかな。あれね、缶バッジも作ったからね。缶バッジもね、可愛いの作ったんだよ。15種類あるから。はい、だから
15種類もあるの？
15 種類あるんだよ。だからもっとデザイン上がってきたんだけど、15種類絞ったんだよ。あんまりありすぎても困るから。でもね、15種類ぐらい作ってよかったなと思って。はい、バーって並んでるの結構壮観でしょ？
可愛い
ちょっとだから、そうそう。だから、普段もね、もし来てくれて、劇場に見学来てくれて、缶バッジが鳥ラジで聞いたんだよ。買えませんかって言ったら。買っちゃいます、買えます、僕がいれば売ります、僕以外の人にも売れるようにしておきますからぜひ、鳥の劇場に遊びに来てください、
お待ちしてます、
はい、これでこんなもんで前半終了かな、はい、はい、CM です、
鳥の劇場って何？
鳥の劇場
鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です、
お芝居か、
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じる、お芝居って俺すっげー面白いと思うんですよ、いろんな人に見に来てほしいな、
素敵な非日常をあなたにお届けします、
鳥の劇場、
はい、それでは後半です、後半は越後パの紹介をしてもらおうかなと思いますね。
は
い。越後パのパは何ですか。
越後パのパはパーっていうなんかこの。
あ、ちょっと変えた。変えた。さっきのやつ変えた。ほらダメ出されて変えた。えらいえらい。よかった。よかった。よかった。
間でダメ出されて。
はい。
ね、明るいパーなんだね。
そう、明るいパーってこう。
で、俺はさっきに言ったお芝居のワークショップでそれやったらもっとパーってみんなでやれって言ってやるから。はい、もう一回どうぞ。見せたい、この絵見せたい、
い
や、いいお顔ですよ、
はい、
頑張りました、はい、じゃあ越後さん、もうちょっとじゃあ詳しく自己紹介をどうぞ、
はい、越後彩音と申します、ドサンコでして、そうなんですよ、ドサンコでして北海道から鳥取に来ました、
はい、
で、北海道で生まれたんですが、親の転勤の関係で、
親御さん何してんの、
親御さんはですね、あの両親とも家庭裁判所の調査官をしておりまして、
硬いね、
ちょっと硬めの、硬い
のね、大丈夫なのかな、硬い、お母さんのことさ心配してない、
いやいや、なんかすごい、
あの、心配なのこれ、
いや全然なんか、あ、楽しそうだねって、
あ、よかった、
はい、太いね、あれ太い、全太いね、
そう、まあそうなんだよね、
そうなの、
意外にこう、ず、あの、ずって言っちゃいけないや、ず、ずぶといって言おうと思ったけど、ずぶといってあんまり、あの、言い方聞き悪いんだけど、いや、いい意味で君は、はい、あの、いい、しっかりしてていいと思いますよ。あの、あんまり打たれ強いっていうかね。
不定野郎
の。不定野郎。いい意味でな。制作に大事なこと
は、ね、ああ、ありがとう、大事なことは、うん。
それであ
、それでですね、あの、保育園の、まあ、4歳になるぐらいの頃から、うん、沖縄に、
まあ、はい、すごい、本州、
端から端、
本州突っ飛ばして、端から端、はい、ボーンって飛んで、
そうなんですよ、
寒いとこから暑いとこ行って。
そうなんですよ、うん、そこで6年間ですね、過ごし、うん、そこでまた転勤があり、うん、で北海道に戻ってきたという感じですね。
また間飛ばしてね。
そうなんですよ、うん、戻っちゃえと、うん、でその後ずっとあの鳥取に来るまでずっと札幌にいまして、
はい、
はい、であの大学がですね、北海道教育大学岩見沢校、
あれどっかに来てるあなた、
そうですね、
北海道教育大学岩見沢校、なんか最近よく聞く名前、有名な、何有名なんだっけ、なんで有名なの、なんでなんでなんでなんで言うんだろう、
言うでしょ、なんか、
なんかあのかの有名な松本さんという
制作の方が、熊みたいな人が、
はい、
あ、そうか、あの熊
がいるみたいでですね、
そう、
はい、
そう、卒業してんだ、
卒業してました、
なるほどね、はい、去年に来てくれたあの娘2人も、
そうですね、
娘2人、
足立と、
足立と寺田、
寺田、
そうです、
あのね、
そうです、
うちの娘と同じ名前
で、そうです、
あれ2人もね、
そうなんです、その先輩に当たるよね、
そうなんですよ、私が先輩、
実は一つ被っていたというのが、
うん、そう、1年被ってたらしいですね、
最近判明してですね、
はい、同じコースで、
そうなんですよ、で先生が一緒で、
うん、は
い、その先生からこういろいろこう情報がこうをいただいて、あのこの話をとってティの劇場のお話をいただいたという、
そうですね、
ここでございます。で、ね、三島にとりあえず来てみて、
はい、
で体験してみて、
はい、
で、あ、なるほどと思って、はい、で実はその時にあの北海、あれ札幌市の芸術文化財団、
うん、
受けてたんでしょ、
そうです、
ね、
はい、
でそっちもあれで受かったんでしょ、
うん、そうです、まあ一応、はい、うん、
受かったけどそっちを結構落ち
て、
あね、
はい、役
あんまり
役の方に
より、
まあそうです
ね、硬いところを捨てて、
そうですね、うん、
いいのかな、
はい、こちらこそ
大丈夫かな、
こちらこそ、あの、はい、
大丈夫、
大丈夫です、私が言うのもなんかあれです
そうだな、お前に言われる方じゃん本当だ、お前に言われる方じゃん
失礼しました、
本当だ、全くな、
失言か、
でもあれ中止とかにラジオに憧れがあったんでしょ、
あ、そうなんですよ、
あの北海道といえばね、
うん、
あの平泉星、
はい、
大泉
洋、大泉洋ですよね、あ、でもね、僕ね、大泉、また脱線しますけど、大泉洋聞くとどうしても平泉星が感じちゃう、両方泉で3文字だから、ね、なんか、あの、た、食べ、違う、あ、食べる前に飲むのが違うわ、全然
わかんない、
それで大泉洋のやってる深夜ラジオ聞いてて、でそれに憧れが、
はい、ラジオ楽しそうだなと思って、ちょっとあのこのブースの中で喋るっていうのにすごい憧れがあってですね、
ブース入ってた時なんかね、そわそわそわそわしてね、
そうそう、
なんかもうそわそわしてる状態でやってるから、なんかちょっと今日もそわそわしてねパッパッパしてもっと素直に突っ込んでくれないとダメなんだよ、時間がないんだ、分かってるか、
はい、すいません、失礼し
ました、もっと早く自己紹介、はい、
はい、ですね、大学ではあの剣道部のマネージャーをしておりました、
なんで
なんで剣道部のマネージャー、なんで剣道部マネージャーなの、
芸術系、
はい、なんかマネージャーってすごいなんかいいなと思って、なんか可愛いじゃないですか、なんかマネージャー、なんかマネージャーっていいんですよ、いい存在、いいポジションにいるんですよ、常に、なんか
どういうことい
や、お前
ふわっとしてる
んですよ、どういう凡庸め
言われてしまった、
分かんないじゃないのよ、概念の中のマネージャー、かわいい、
そうそう、
か
わいい、
あのなんか憧れられる、
みんなのアイドル
それなりたい、
はい、
なりたくて、
かわいい、
高校時代はなんでやらなかったのさ、マネージャー、
いや、なんか中学校の頃に吹奏楽部に入り、うん、そこから吹奏楽楽しいってなっちゃって、うん、高校も吹奏楽やりたいってなっちゃって、うん、そのままあの3年間ずっとし、
大学はやり、じゃあ そこはもうやりたくなかった、
いや、なんかまあやりたい、ちょっとやろうから続けようかなと思ったんですが、うん、なんかその教育大学岩見沢校が結構あの専門性に分かれてるというか、
そうなんですよね、吹奏楽も部活がなくて全部授業なので、
あ、そうなんだ、音楽専攻というのがあって、だから結構ガチな、
君何専攻だったの、
私は芸術スポーツビジネス専攻という、あのちょっと
アートマネジメント、
そうです、マネジメント ことです。
まさしく制作系のことですわ。まあそれだからプレイヤーじゃなくて、まあ裏方っていうことでってことなんだね。
そうですね。
でまあマネージャーもその可愛いなって憧れもあったし、はい、なんとなく やったわけだ。
はい。でなんかその、まあ、剣道全然、
剣道は何でなの？
いや剣道は全く関わったことなかったんですけど、うん、楽だよって。
なんかさ、なんかもうそんななんだお前。もうちょっとさいいコメントしとけ。お前別にさよく必要以上によく見せる必要ないけど、はい、楽だからって。お前もなんだもん。
邪神だらけです。
いやいいじゃない。一人邪神言うからいいやまあ。
いやそうなんですよ。ちょっとなんかすごい大変なのも嫌だな。
楽で可愛くなりたいってさ。
あすごい。
なんかそ
れ夢のような。
うん、
いいかな。
あれ4年の時留学したんだろイギリス
に。あそうですそうです。そのイギリス。
実は英語できるから。
いやそうですよ。もう期待の。
そうです。うちも英語スキルも高い人を求めてました。
そうですそうです。
海外進出目指しますからね。やっぱりあじゃあそこは。
ちょっとこれあれでしょ。テレビに。
あ
テレビに。
あそうね、だから、あれだろ、ちょっとテレビ出たんだろ、それ留学するのを生かして逆にちょっとな、またそこでこすかれて使いやがって。はい、どうぞ、そこの話をたら。
剣道部のマネージャーを、まあ、やってたんですが、うん、その留学するっていう時にこう、まあ、辞めることになり、
もうそりゃそうだ。
はい、それでなんか、まあ、剣道部のこう、士気がちょっと下がっている感じがあったんですよ。うん、で、なんか、ちょっといかんなと思っていたんですが、まあ、どうしようかなと思っていた時に、うん、あの熱烈ホットサンドっていうサンドイッチマンがやってる北海道ローカルの番組がありまして、うん、その番組がこう高校の部活訪問みたいな、うん、あのコーナーがありまして、うん、まあ、大学でもワンチャンいけるんじゃないかみたいな感じになり、うん、ちょっと持って熱い手紙を送ったテレビ局
に
そうでも ね、 あのねマネージャーがこれから留学に行くマネージャーが部のことを憂いてるっていうのは、うん、結構美味しいネタだよね。テレビ的にさ絵的に美味しいもん。
いけるんじゃないか、そんな淡い期待をね持ちながら送ったら、うん、次の日ぐらいに電話が来て、うん、なんだなんだと思ったのか、あのお手紙拝見したんですけど、ぜひちょっとお話をお伺いしたくて来た
やったぞ
やってやったぞサンドイッチマンに会えると思ってで、はい、ちゃんと来てもらいまして、テレビに映してもらいまして、よかったですね。
制作向き、
そう、制作向き、この行動力、
策略と図太さと愛しさと切なさと、
いい
素晴らしい、
いい人材が来たわ。
まあとてもね楽しみな越後さんです。これからもぜひ皆さんあの可愛がってあげてください。あのぜひ来たら越後パーって、越後パー、じゃあパーパーってあげてください。はい、まあ越後さんの紹介するぐらいで、はい、今月はあれですね、自由劇場の短編上映やります、は
い、そうです、あのいらっしゃいますウォルマートへと多分朝食の後にはですね、はい、5月の10日金曜日15時は鳥取看護大学と短期大学、
はい、これ倉吉です。
そうです。で12日曜日が、手話カフェサイン、
はい、これ米子です。去年もやりました、はい、
で14日火曜日が鳥大 の、 あの芸術文化センターのアートプラザ
ですね、はい、鳥取大学ね、これ鳥取ですね、はい、で鳥取大学が7時夜で、はい、であと手話カフェサインが4時夕方、はい、で10日の倉吉が3時と、
はい、
はい、まあそんな感じでやってます、はい、全公演
無料です。
あで要予約ですと、
そうですね、ちょっと会場が小さいと
あんまりね大きくないので、うん、ぜひ皆さんご予約の上、はい、お尋ねください、はい、まあこのこういう公演について詳しい情報が知りたい、はい、また曲げ筆の新先生に解決してほしいお悩みがある方、番組へのご感想、劇団の今後のことが知りたい、劇団へのメッセージ広くお待ちしております。宛先は、
はい、電話ファックスは0857-84-3268、
メールは
ラジオアットマークバードシアター .org、
ホームページは
www.birdshiater.org、
はい、皆さんからのお便りお待ちしております。じゃあ今月はこんな感じで終わりにします。斉藤秀明でした。
松本智彦でした。
大川純子でした。
江戸彩音でした。
来月までごきげんよう。さよなら。